声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。寒さが一段と厳しい季節ですが、お元気でお過ごしでしょうか？さて、今年はパリオリンピック、パラリンピックが開催されます。今大会の特徴として、3つの史上初めてをご紹介します。まず1つは、3年間隔での開催になること。新型コロナウイルスの影響で、前回の東京大会が1年延期となったためです。次に、オリンピックとパラリンピックで同じエンブレムが採用されています。競技の面では、ブレイキンがオリンピックで初めて採用されます。ブレイクダンスの競技形態で、1対1でダンスを披露し、完成度などを競うものです。スポーツを通じて楽しさや感動を分かち合い、心身ともに健康な毎日を過ごしたいですね。それでは、令和6年2月発行、お元気ですか？県議会です。ナンバー122の内容をご紹介しましょう。今回は先に開かれた12月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さん、どうぞお聞きください。はじめに、第365回12月定例県議会の概要です。兵庫県議会は12月定例県議会を令和5年12月1日から13日まで13日間にわたり開催しました。12月1日の開会日には条例制定などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。12月6日の本会議では各会派を代表して4人の議員が代表質問を行いました。7日と8日には10人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。この定例会では議案33件を可決・承認したほか、決議1件、意見書8件を可決、請願2件を採択しました。続いて12月定例県議会で決まった主な議案などをご紹介しましょう。知事や議員から提出された予算条例案などを審議し、次の通り可決または承認しました。まずは予算及びその他議決案件です。議員提出議案、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。知事提出議案、令和5年度兵庫県一般会計補正予算第4号、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例など、計33件を可決、承認しました。次に決議です。北朝鮮の弾道ミサイル技術を使用した発射に抗議する決議の1件を可決しました。次に意見書です。北朝鮮が生存を認めた兵庫県民拉致被害者及び特定失踪者をはじめ、すべての拉致被害者等の帰国を求める意見書。長江鶴のゲート等の特定外来生物に係る抜本的対策を求める意見書。本州四国連絡高速道路を含めた全国共通料金制度の継続を求める意見書。私立高校等の教育にかかる経済的負担のさらなる軽減を求める意見書。花粉症対策としての杉人工林の植え替えに関する予算確保を求める意見書。介護・障害福祉分野における処遇改善を求める意見書。食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書。投資詐欺被害を防止し、被害回復を図るための法整備を求める意見書 の計8件を可決しました。次に請願です。緊急事態に関する国会審議を求める意見書提出の件。北朝鮮が生存を認めた兵庫県民拉致被害者及び特定失踪者をはじめ、すべての拉致被害者等の帰国を求める意見書提出の件の計2件を採択しました。続いて12月6日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問。1、自由民主党、門間武氏、豊岡市及び三方郡。県内就職する若者へ奨学金返済支援の充実を。質問。若者 Z 世代への支援施策である県独自の奨学金返済支援制度が県内で就職する若者に行き届き、効果を実感できるものとなるよう拡充・充実を。答え。今年度から県負担を3分の2として制度を拡充している。導入企業は10月末で255社であり、取り組みを広げる余地は十分ある。奨学金返済に悩む若者に支援を届けるには、さらなる利用促進が重要であり、県民や企業、学生にあらゆる機会を通じ周知していく。一方で、返済の生活への影響や借り入れ実態等から把握した課題もあり、年齢要件の緩和など、さらなる拡充策を検討していく。用語解説。Z 世代。10代から20代半ばの若者。スマホや SNS など、デジタルネイティブの世代。2、維新の会、増山誠、西宮市。文集増輪事業の資金調達方法の経緯と見解。質問。県債管理基金の運用名目での民間金融機関を通じた兵庫農林機構への融資の法令上の妥当性。債務負担行為の必要性。今回の事例を踏まえた県議会との関係は。答え。契約時は地方自治法等で規定の安全確実な基金の運用と判断し、債務負担行為は当時の農林機構の財務状況や行革プランの長期収支見通しを勘案し設定しなかった。しかし結果としてリスクが内在しており、県議会に丁寧に説明しなかったことは反省すべき。今後は情報をできる限りオープンにし、県議会や県民と共有しながら見直しの検討を進めていく。用語解説。文集増輪事業。市町や生産森林組合などが所有する土地で木を育て、木材として売却して、土地の所有者と収益を分け合う事業。県債管理基金。県債の将来の償還に備えて積み立てておく基金。3、公明党、島山清文、神戸市須磨区。帯状疱疹予防ワクチン接種助成制度の創設。質問。発症リスクの高い帯状疱疹の予防と県民の健康増進、QOL の維持及び負担軽減を図るために、県独自での帯状疱疹予防ワクチン助成制度の早期導入について。答え。帯状疱疹や帯状疱疹後神経痛の発症予防に有効なワクチンの定期接種化については、国で検討されており、引き続き費用対効果等を議論するとされている。ワクチン接種は県が先導的に行うものではなく、基本的に市町が対応するものであり、県は市町への財政支援として取り組むのが適切だと考える。今後の国の動向も注視し、市町への財政支援の必要性を検討していく。用語解説、QOL。 クオリティオブライフの略、生活の質、患者の身体的苦痛の軽減、活力、生きがい、満足度。4、兵庫県民連合、向山志保、加古川市。兵庫型誰でも学童への取り組みについて。質問、学童待機児童への対策と放課後子ども教室の充実、放課後の居場所の拡充に向けた放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体化や連携についての取り組みは。答え、放課後児童クラブのさらなる拡大に向け、長期休暇中の学校施設の利用や保育所等を活用した取り組みを検討する。放課後子ども教室については、市町への地域連携アドバイザーの派遣、効果的な連携事例の啓発等による充実を図るとともに、全国的な先進事例調査や放課後児童クラブと放課後子ども教室の合同研修を新たに実施するなど、より一層の一体化や連携を促進していく。引き続き、12月7日8日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問1、大神和則、自由民主党、丹波篠山市。質問、地域医療の実情に対する課題認識は。広域的な連携体制づくりに県の支援を。答え、医師確保等の課題があり、地域の夜間休日の救急診療体制の維持などに関し、地域医療構想調整会議で協議を進める必要がある。県ではデータ提供や医師派遣のほか、協議の場に今後も参画し、助言を行うなど支援をしていく。2、中井孝明、維新の会、神戸市長田区。質問、生活困窮世帯の子どもの学習支援には、塾代の支援が有効と考えるがどうか。答え、塾代助成は実施にあたり、多額の予算を要する等、さまざまな課題がある。このため、今後、県内外の先行事例の調査等を行うとともに、生活困窮世帯へのアンケートなどを行う。市・町との役割分担を踏まえ、施策を研究していく。3、大塚公彦、公明党、神戸市北区。質問、賃上げに必要な中小企業支援と、地方版政労使会議での賃上げ議論について。答え、経営基盤の弱い事業者には、中小企業経営改善成長力強化支援事業を継続し、販路拡大等、様々な課題に対し、金融機関と連携して収益性向上を図る。賃上げへの機運醸成が重要と考えているので、兵庫版の政労使会議を開催したい。4、竹内秀明、兵庫県民連合、姫路市。質問、県庁建て替えなしを前提とした県職員の4割出勤に対して職員の声を聞くべきでは。答え、モデルオフィスでの業務実施後、アンケート等により職員の意見を把握している。私としては、まずこの道を行くしかないと考えるが、課題の対応策をしっかり検討し、職員が最大限の力を発揮できる職場環境づくりに努める。用語解説、モデルオフィス。県が策定した新しい働き方推進プランに基づき、フリーアドレスやペーパーレス、ストックレスに対応したオフィス。5、浜田智明、自由民主党、洲本市。質問、県内畜産業の振興にもつながる有機肥料を活用した豊かな海づくりについて。答え、 アサリなど多くの魚介類が減少しており、栄養塩類濃度の回復は喫緊の課題。有機肥料活用の試験を進め、全国的に新しい手法にも挑戦している。下水処理場等の管理運転、ため池の貝掘りへの支援等も積極的に進める。6、松本雄一、自由民主党、加古川市。質問、太陽光発電施設について、安全面や廃棄など、規制強化に向けた県の対策は？答え、安全面では山林に設置するものに対し、届け出制に変え、許可制を導入するほか、パネルの廃棄問題では、事業者への適正な撤去等の意識づけを図るなど、早急に規制強化案を取りまとめ、年度内の条例改正を目指す。7、北村聡、維新の会、神戸市中央区。質問、三宮における客引き行為等の防止に向けた効果的な対策について。答え、増え続ける客引き行為等の防止に向け、神戸市と緊密な連携を図りつつ、キャンペーンや集中的な取り締まり、定点での監視活動等の地道な取り組みにより、国際都市神戸にふさわしい快適な環境づくりを粘り強く進めていく。8、戸井田雄介、自由民主党、姫路市。質問、県民ボトムアップ型県政のさらなる推進に向けた施策の拡充や新たな展開について。答え、ワーケーション知事室をはじめ、地域での会議や視察なども活用しながら、様々な分野の方との自由活発な話し合いの場を増やすなど、対話の機会をさらに充実させ、県民と共に県民ボトムアップ型県政を進めていく。9、菅武氏、公明党、神戸市兵庫区。質問、道路の区画線引き直し事業に AI 技術を活用した点検の導入について。答え、来年度 AI を活用し、車載カメラで撮影した道路画像から、区画線の損傷レベルを自動解析できる点検を施行する予定である。今後ともデジタル技術も活用し、区画線の引き直しなど、道路施設の効率的な維持管理を進めていく。10、藤田孝雄、自由民主党、養父市及び朝来市。質問、厳しい財政状況の中、長期間にわたる県立大学無償化の財源確保について。答え、財政状況は厳しいが、県立大学無償化は、若い世代、Z 世代の応援として、少子化、人口減少対策を進める上で意義がある施策と考えており、今後、さらなる行財政改革等により生み出された財源を活用するなど、対応していきたい。続いて、令和5年度12月補正予算、緊急経済対策の概要です。物価高騰等に直面する生活者、事業者への支援を実施するとともに、過去最悪のペースで増加する特殊詐欺への緊急対策や、大阪・関西万博に向けたインバウンド対策、合わせて県人事委員会勧告を踏まえた給与改定に対応するため、総額642.8億円となる補正予算を可決しました。補正予算の概要は以下の通りです。項目1、県民生活の安定化に向けた支援、128.3億円。そのうち、括弧1、物価高騰影響の緩和、79.8億円。括弧2、県民生活の安心安全の確保、 48.5億円。項目2、県内事業者の経済活動への支援、26.7億円。そのうち、括弧1、中小企業等への事業継続支援、4.1億円。括弧2、観光需要の創出、4.4億円。括弧3、地域公共交通等の下支え、7.3億円。括弧4、農林水産事業者への支援、10.9億円。項目3、社会基盤の充実強化、421.5億円。そのうち、括弧1、防災・減災・国土強靭化の推進、421.1億円。括弧2、県民の安全安心の基盤づくり、0.4億円。項目4、給与改定への対応、66.3億円。そのうち、括弧1、県人事委員会勧告を踏まえた給与改定、66.3億円。続いてお知らせです。1つ目、本年度より本会議の審議状況を YouTube でライブ配信しています。ぜひご視聴ください。兵庫県議会ホームページで配信予定等をご案内しています。2つ目、第366回2月定例兵庫県議会は12月定例会に引き続き県公館大会議室で開催します。続いて常任委員会の活動紹介です。県議会では7つの常任委員会が設置されており、本会議から送られてきた議案などを審査しています。議員はいずれか1つの常任委員会に属し、閉会中、会期外においても担当する行政施策の調査を行います。総務常任委員会。地域の連携、県民の生活の向上や芸術、文化、スポーツの振興、県政改革や防災、危機管理対策など幅広い分野の政策について審査、調査を行っています。県政における課題抽出や急速に進む時代の変化に応じた施策の展開など、新たな兵庫の創生に向け、調査・提言を行います。これからも県民の皆さんの声を県政に的確に反映できるよう、委員一同全力で取り組んでいきます。健康福祉常任委員会。安全安心な健康福祉社会の実現に向け、保健、医療、福祉など皆さんの生活に身近なテーマについて審査・調査を行います。今年度は特に県の子ども・子育て施策の検証を行うとともに、国全体での取り組み強化が図られる中、結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援が必要であることを踏まえ、これからどのような施策が求められるかの提言も行います。産業労働常任委員会。兵庫を牽引する産業の創出や中小企業の経営基盤強化、地域経済を支える人材の育成・確保、国際交流・観光振興などについて、調査や議案の審査を行っています。県では地域経済の持続的な発展や新たな人流の創出に向け、様々な施策を展開しています。これからも県民の皆さんの声を的確に反映させ、兵庫の産業のさらなる活性化を目指し、委員一同全力で取り組んでいきます。農政環境常任委員会。食料の安定供給と農林水産業の振興、農村地域の活性化をはじめ、温暖化対策や自然環境の保全・再生などについて 審査・調査を行っています。ポストコロナ社会における田園回帰や SDGs の目標達成を意識した農林水産業の持続的発展、地域環境への負荷低減と地球環境問題への対応など、持続可能な地域社会の実現を目指し、委員一同全力で取り組んでいきます。建設常任委員会、近年増加する自然災害に備えた県土づくり、交通インフラや市街地整備のほか、空き家対策など活力あるまちづくりといった暮らしに直結する重要な取り組みについて審査を行っています。2025年大阪・関西万博の開催などを控え、今年度は特に空港の活性化について調査・研究を行います。県民の皆さんの声を広く受けたまわり、安全・安心で魅力ある県土を作っていくよう、委員一同全力を尽くしていきます。文教常任委員会、不確実性の時代においても、子どもたちがそれぞれの未来への道を切り開く力を培っていけるよう、教育に関する施策や現状を調査し、兵庫が育む心豊かで自立した人づくりの実現に向けて取り組んでいます。今年度は教育現場で ICT が日常的に活用され、児童生徒の情報活用能力育成などが効果的に進められるよう、教育 DX の推進についても研究しています。警察常任委員会、ストーカー、 DV、 児童虐待、特殊詐欺などの犯罪防止のほか、暴力団対策やサイバーセキュリティ対策、交通安全や大規模災害対応などの県民の生活を守る警察の取り組みについて調査・提言を行っています。これら多岐にわたる警察活動の充実・強化を図り、県民の皆さんが安全で安心して暮らせるよう、委員一同全力で取り組んでいきます。最後に県議会ニュース2023年を振り返ってです。一つ目、審議会がスタートしました。4月、新任期による議会がスタート。阪神・淡路大震災により生じた選挙期日から任期開始までのズレが解消しました。5月臨時会を開催し、審議会が始動しました。2つ目、5月臨時会及び6月定例県議会を県庁3号館7階大会議室で開催しました。議場等の耐震性不足が明らかになったことに伴い、5月臨時会及び6月定例県議会を3号館7階大会議室で開催しました。3つ目、県議会サテライトゼミを実施しました。7月、地域創生の調査研究やまちづくりの実践等に取り組む県内の大学ゼミを対象に、県議会サテライトゼミを実施しました。神戸学院大学経済学部の3年生が、食品ロスの問題、ペットボトルキャップの効果的な回収方法、防災のための高齢者のデジタルデバイド問題をテーマに、議員との有意義な意見交換を行いました。4つ目、9月定例県議会を県公館大会議室で開催しました。12月定例会も同会議室で開催しました。5つ目、アメリカ合衆国ワシントン州及びカリフォルニア州へ訪問しました。2023年、本県とワシントン州との友好提携が60周年を迎えました。本県と同州との友好交流の一層の発展に貢献するため、9月、内藤議長を団長とする友好訪問団が 現地を訪問しました。斉藤知事とともに共同声明調印式等に出席したほか、米国の先端技術産業の動向などの現地調査を行いました。6つ目、常任委員会を地域で開催しました。県民の皆様に県議会の役割を一層ご理解いただくため、議会における審議の中核をなす常任委員会を県内各地域で開催しました。11月に相生市で義務教育の推進をテーマに文教常任委員会を、矢部市で地域産業の活性化と戦略的な産業立地の促進をテーマに産業労働常任委員会を開催しました。開催の様子は録画配信をご覧ください。7つ目、高校生が制作する議会広報ポータルサイトが近日開設予定です。公募による16グループ34名の高校生が議員取材等を実施し、独自の目線から議会を鋭く追求したコンテンツを制作しています。議会広報ポータルサイト、兵庫県議会だより高校生ウェブ版は近日兵庫県議会ホームページ上に開設予定です。令和6年2月発行、12月定例県議会の内容をお届けした、お元気ですか？県議会です。ナンバー122はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお聞かせください。宛先は郵便番号 650-8567 で、住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720。ファックス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は2月中旬から3月下旬にかけて開催予定の2月定例県議会の様子を5月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は中西秀夫でした。